はい、始まりました映画の話スタスゲイラジオ第109回になります。この番組は大阪の南森町にある東店長によるイベント型カフェバー週刊曲がりにて映画トークバーイベント映画の話スタスゲイバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話スタスゲイバー店長の山口です。
マリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回も前田さん参加で二人で話していけたらと思うんですけれども、じゃあまず近況の話していけたらと思うんですが、マリオさん最近いかがでした？
そうですね、今週はちょっと映画館には行ってないんですけど、一本配信で映画を見まして、
はい、
あのネットフリックスで配信されてる千尋さんを見ました。
はいはいはいはい、
今泉監督の、
うんうんうんうん、
はい、最新作ですね、はい、うん、は見ましたね、はい、
どうでした？
なんかちょっと飲み込みにくいなっていう今回はすごく飲み込みにくい感じになってて、
うん、
なんかすごく好きな部分もあるんですけど、そもそもこれちょっとなみたいなところも結構あるなっていう感じで、ちょっと複雑というか、
うん、
なかなか言葉に困るなこの映画っていう感じの、うん、印象でしたかね、はい、うんうん、まあ、原作は漫画ですけど、うん、すごくなんか今泉監督らしいテーマを扱った作品っぽいなというのはすごく思って、なんか主人公の千尋さん、海辺のお弁当屋で働く元風俗嬢の女性っていう役柄ですけど、
うん、
なんかまあ彼女のなんか人と深く関わろうとはしないけど拒むこともしないみたいな、うん、こうちょっと適切な距離感を測りながらなんかこう人とこう接するみたいな、その感じがなんかすごく心地いいっていう映画にはなってて、
うん、
なんかそれはまあなんか深くつながるわけじゃないけど、その時々にこう関わることがとてもなんか楽しかったりとか、そういう距離感の人だからこそ話せるようなこととか、
うんうん、
なんかそういったこととかもあるよねっていうのをなんか優しく描いてて、
うん、
それはすごく心地いいというか、それってまあ結局なんかある意味孤独を愛することにもちょっと通じてるような話だなと思っていて、うんうん、深いつながりは求めないってことはまあ孤独だけども、まあ、その孤独を愛していけばいいじゃないかっていう、いずれ人間はみんな孤独になるのだからっていう感じのスタンスなんですよね、千尋さんに、うんうんうん、まあ、それがすごくなんか心地いいというか、うん、そういったところはすごく僕もなんかその哲学みたいなのはすごくよくわかるなというか、確かに心地いいなって思うんですけど、じゃあまあそれをなんかこう、その生き方自体がなんというか、最初からなんか人と深く関わることを諦めてるようにもちょっと自分には見えてしまって、
うんうん、
なんかまあそれはちょっとまた違うような気もしてしまうなとも思ったんですよね、
うんうん、
もちろんなんかその距離感で接する良さもあるけど、まあ、深くつながること、まあなんて言うんでしょうね、なかなか難しいとは思うけど、けどまあそういった瞬間もあることにはあるじゃないですか、やっぱり、
うんうん、
それをなんか鼻から諦めてるようにもちょっと見えちゃって、なんかちょっと違うような気もするなっていうのがちょっと自分の中であるかなっていうのがありましたかね、
うんうんうん、
あとまあなんかこういろいろな事情を抱えた登場人物たちが千尋さんと出会ってなんかちょっといろいろ変わるみたいな、
うん、
癒されるというか、
うん、
っていうまあ構図がちょっとまあなんかちょっと無邪気だなというふうにもちょっと見えてしまうところもやっぱどうしてもあるので、うんうん、元風俗嬢の女性に癒されるみたいなのってまあちょっとなんか危うい話だよなこれっていうにはやっぱ思って、それがなんかもうちょっとこう考えられて作っててるのかがちょっと僕はあんまよくわからないなっていうふうにはやっぱなってしまって、
うん、
なんかすごくやりたいことはわかるけどすごく複雑だなこの感じはっていうふうに感想としてはなんかなっちゃいましたかね、はい、
うんうん、なるほどですね、うん、僕は見てないんですけど、見てない限りでなんとなくちょっと感じていることで、
うん、
今泉監督の作風ってこの番組でも、窓辺にての時に触れた、まあその人の心と心のつながりを重んじるっていう作家性というか、いつもよくテーマとして描いてますけど、その裏にちょっとセックスのアンチテーゼとしての心と心のつながりみたいなのを描いてるのかな、みたいなのはちょっと話してたと思うんですけど、うん、
はい、
まあその作家性というか、いつも描いてるテーマが、かつてセックスワークに従事してた人を描いたときに、裏目に出る可能性があるんじゃないかなっていうのは感じてて、
うんうんうん、
なんかその嫌な感じに映る可能性があるんじゃないかなっていう予感はあるんですよね。
うん
うんうん、
そうですね。その嫌に感じに映るのはもう、 本当そういう感じに見えちゃうんですよね、どうしても。
うんうん
うんうん、ちょっとこれはあんまりなーっていう感じはちょっとどうしてもしてしまう。
うん
う
ん、
本当になんか、正直やっぱりなんかこう、千尋さんという存在感がものすごいなんかまあ空想上のなんかもう、こんな人いないよみたいな感じにちょっと見えちゃうんですよね、うん、どうしてもなんか、
うん。
あまりにもなんか優しさばかりが強調されたようなキャラクターだったりするので、
うんうん、
それがなんか無償のなんか優しさをなんか提供してくれる人っぽく見えちゃうみたいなのが、
うんうん、
ちょっとそれはなんかどうなんかなみたいな風にちょっとまあ見えるよね、これはっていう感じだったんですね、
うんうん、
本当にね。
うん、いやー、怖いな、見るの。怖いっすね、ちょっと僕。
まあでもすごくね、いいところもあるんですけどね。
うんうんうんうん、なるほど。
演出的にも、おってなるとこもあるんですけど、
うん、
これはちょっとなんか、今泉監督らしいところがちょっと裏目に出てるような感じがちょっとしちゃうなっていう、
うんうん、
ちょっと惜しいなっていう感じがしましたかね。はい。
うんうんうんうん、なるほどですね、うんうん。
はい。
そんな感じですかね。
そうですね。はい。
はい。僕はですね、新仮面ライダーのアフタートークでもちょっと触れたんですけど、少女は卒業しないを見てきてですね。でね、はい、その時も言ったんですけど、霧島部活辞めるって言うと、リズと青い鳥を足してる話になってて、
うん、
もうね、僕は前半むちゃくちゃ上がってたんですよね、本当に。で、霧島ほど図式化してないっていう良さがあって、
はい、
うん、霧島ってもうなんというか、こういうヒエラルキーのところから抽出してきた人々ですみたいな話になってましたけど、そこまでまあ単純な話にはなってないというか、ヒエラルキーみたいな分かりやすい学校内での社会構造みたいなのを描いてない分、より個々の登場人物はよりニュアンスが強くなってる感じはあって、僕はそこがすごく好ましく見てたんですね。で、ちょっとね、惜しいところがあって、
はい、
僕の中で100点満点中93点なんですけど、
お
ー、ただ絶対に間違ってはいけない3問を間違ってのマイナス3点っていうところがあって、
あー絶対間違えちゃいけないところなのか、あ、ちょっとミスったとかじゃないんですね。
あ、ちょっと誇張きつかったかな。そこを間違えてほしくなかった3問を間違って、はい、しかもあのラスト10分ぐらいで一気にその3問が出てきて、あ、外れたってあって、
あー、なるほど。
ちょっと僕、全体として、がっつり刺さりきったって感じではなかったんですけど、
うん、
ただいいですね、本当に。うん、まあ、まず、原作、浅井亮で、監督が中川俊監督、カランコエの花の、ってもう、うん、なんというかもう、我々に刺すように作られた武器じゃないですか、これはもう。
そうですね。浅井亮ね、の原作の映画めっちゃ刺さりますし、
うん、
カランコエの花もめちゃくちゃ素晴らしい作品でしたからね。
うん、ちょっと僕用になってなかった部分は本当に個人的には惜しかったんですけど、素敵な作品だったなと思います。はい。
うん、
で、あと、ついさっき、ハンさん、竜の出現っていう韓国映画を見てきまして、で、
ほう、
これ、文禄慶長の役って、いわゆる朝鮮出兵の話で、
ほうほうほう、
で、まあ、韓国というか、まあ、朝鮮が舞台なんで、朝鮮出兵って日本側の視点だから、まあ、どっちかというと日本が攻めてきたっていう話で、朝鮮の英雄、イスンシンが主人公として、海戦を戦うっていう話なんですけどね、これがむちゃくちゃ良かったです、本当に。
へ
ぇ、むっちゃ良かったですね。
そうなんです。
はい。で、まあ、日本が攻めてきてる話なんで、もちろん日本悪なんですけど、
うんうんうん、
ただ、残酷な奴らとしての、描き方はされてるんですけど、
うんうん、
それでも武将としてのかっこよさみたいなのはちゃんと描かれてて、
うんうん、
で、イスンシン側もむちゃくちゃかっこいいんですよ。イスンシンむっちゃかっこいいんですけど、敵側の脇坂康晴っていう日本の武将もね、これがむちゃくちゃかっこいいんですよ、本当に。
へえ、日本側もちょっとかっこいい感じなんですね。うん、
むっちゃかっこいいです。で、またね、脇坂康晴って一時期淡路島を治めてた人なんですよ。
あ、そうなんですね。はい、
なんで、うちの地元の殿様だったことがあるっていう人でもあって。
なるほど。ゆかりがある。
そうなんですよ。ゆかりがあって、で、これはね、本当に、冷徹な イスンシンと冷酷な脇坂康春の戦いっていう感じで、
うん、
まあ、それぞれね、政治的な事情に振り回されたりしつつも、
うん、
各々が知略を駆使して戦うみたいな感じなんですけど、むっちゃいいです、本当に。
うん、
いやこれはね、いいです、本当に。
うんうん、ちょっと全くノーマークだったんですけど、
はい、
面白そうですね。
うん、シネマート心斎橋で予告見たとき、あれこれ面白そうだぞと思って見に行って、よかったですね。当たりでしたね。
おー、うん、そうなんです
ね。はい、
ちょっと気になるな。
いいですよ。で、結構面白いなと思ったのが、うんうん、まあ、海戦の話なんで、まあ、船に乗って戦うわけですけど、船漕いでる人のシーンむっちゃ多いんですよ。
おー、はいはいはい。
だからもう、手漕ぎなんですよね。海を手漕ぎしてるんですよ。うん、たくさんの人で、うん。で、その人たちって兵士でもないわけですよね。ただの妊婦というか、
うん、
もう、それを漕ぐことしかないし、別にそれができたところで手柄を立てれるわけでもない人々なんですけど、
うん、
むっちゃ大変なんですよ、本当に。もうものすごい荒れてる海をその人たちが漕いで動かしてるんですけど、それでもう船同士が大迫力のバトルを繰り広げるんですよね。
おお。
で、もちろんその武将たちの、まあ、戦争描写とかあるいは知略描写もかっこいいんですけど、やっぱなんか名前もない人たち、しかも兵士でも武将でもない人たちが頑張ってるぞっていうのはね、僕すごいよくって、
うん、
うん、まあなんかね、ものすごいちょっとした中にいろんなもの詰まってるなぁと思ってよかったですね。
へー。
あとは日本側の解像度むっちゃ高いのですよね。
へえ、なかなか。
はい。日本の武将バンバン出てくるんですよ。まあ、
はい。
朝鮮出兵って日本の有名な武将いっぱい行ってるから、まあそりゃそうなんですけど、
うん、
脇坂康春が例え話を話すときに、
うん、
かつて三方ヶ原の戦いで武田信玄が徳川家康を破った時とかっていう話をするんですけど、韓国の人そんな話知ってんのと思って。
確かに、そうですよね。日本の武将のことをね、そんな詳しくないでしょって感じしますよね。
うん、
確かにね。
史実に忠実になるためにめっちゃ調べて作ってるだとは思うんですけど、うん、でも、武田信玄とか出す必要ないじゃないですか。
まあ、そうですよね。うんうん。確かにね。
で、三方ヶ原の戦いが武田信玄と徳川家康の戦いだったっていうことを知ってる日本人自体どんだけいるんだよっていう話だと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
なんか、むっちゃちゃんと作ってるなと思って。
すごいですね。
すごいですよ、
うん。
で、韓国の俳優さんが日本語喋るんですよ。
はいはいはい。
で、もちろんその、イントネーションとかはね、どうしてもぴったりって感じにはならないですけど、それでもちゃんとしたおかしくない日本語を使ってて、
うんうん、
なんか、すごいなって思うんですよね、本当に。
うんうんうん、
日本で韓国の描写がある映画作った時に、ここまで韓国のことをしっかり作り込むんだろうかって思って、で、
うんうんうん、
なんかね、すごいなぁと思いました、本当に。はい。
そうなのか。面白そう。
まあ、あくまで、まあ、よくある時代ものって感じでもあるので、まあ、そこは、どの程度を求めるかっていうところではあるんですけど、
うんうん、
見て損はないかっていう一作かなと思います。
はい。うんうん、
はい。ですね。あと、番組全体に対してお便り一通いただいていますので、紹介させていただきます。
はい。
内山さんからいただいております。こんにちは。映画バーではありがとうございました。早々に追い飛ました内山です。ちょっとあの後、デビッドボーイに用があったので、改めて考えましたが、再度レジェンド&バタフライを押させてください。タイタニックが最後のハリウッド大作だとしたら、本作が最後の時代劇大作になるかもしれません。まずたくさんの名場面の中から2つ紹介します。ちょっとここ補足すると、
はい。
僕、この前の映画の話したすぎるバーで、お便りいただいて内山さんと、まず、タイタニックの話をして、タイタニックって最後のハリウッド映画ですよねっていう話をしてたんですね。で、この最後のハリウッド映画っていうのは、まあ、いわゆるオリジナル映画で、シリーズとかフランチャイズじゃないオリジナル映画で、かつめっちゃお金かかってて、それを全員が見に行くみたいな映画って、
うんうんうん、
タイタニックが最後なんじゃないかなっていうのを僕が思ってることなんですけど、なんかそれ以降2000年代入ってからぐらいって絶対にみんなが見に行く映画ってなくなったなと思って、オリジナルでハリーポッターとかはみんな行ってたし、SF とかアクションとかみんな行くと思うんですけど、こういうタイガー系でみんなが見に行く映画って 舞台タニック以降で心当たりなくって、なんか本当に 100% 的を射てるとは思ってはないんですけど、そういう感覚があって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ、なるほど。
まあそういったものとしての、だからそういうクラシックな作りで、オリジナルでお金かかってて全員が見に行くみたいな映画。本当に、衣装を整えて、お出かけするぞっていう気持ちで、みんなで映画を見に行くみたいなのの最後がタイタニックなんじゃないかなっていう、ちょっと、これは肌感覚なんですけど、まあそういう話をしてて、
はい、
まあそれの日本の最後の時代劇大作がレジェンド&バタフライなんじゃないかっていうふうなお便りですね。
はい。
はい。で、まあめっちゃ押されたんですよ、内山さんから。
はい。
レジェンド&バタフライを。
はい、はい。
で、ちょっとお便りの中に戻ると、冒頭、若い信長が古文とキャッキャしながら自分の身支度をさせてるシーン。前が太すぎる。もっとさりげのをかけ。もっと高く言い上げろ。毛先を散らせ。さりげなくとか、毛先散らすとか、現代かよ。いきなりキムタクのコントで笑いました。仲間内で生きりまくった高校生。でもハマってるし、後の展開を思うとちょっと大事なところなんですよね。にしてもこんなのができる50近い男って、この後もいろいろできるし、トム・クルーズか。で、後半以降、長篠の戦いの後、獅子類類の瓦を塗って、静かに馬を進める信長たち、刺繍が立ち込めてるだろうに、カラスも早もらず、何羽かの蝶が屍の上で待っている。その中の一羽、青いアゲハが泥と血にまみれた死体の耳の穴に止まり、肌の蜜を吸っているかのようにくつろいだ後、飛び立ってひらひらと信長の肩に止まる印象的なシーンと言っておきましょう。やっぱり山口さんも注目されてましたが、キムタクですね。これは名言っていうか、信長ってキムタクでしょう多分。とか、画面の迫力が、とか、馬が速い、とか、なるほどお前が大田牛一か、とか、ロケーションだのセットなのが、ちょっとないぐらいすごい、パンフが半端ない、とまあいろいろです。大事な部分にはまだほとんど言及していません。情報量がすごい、だれるシーン皆無。大スクリーンでやってるうちに見に行かなかったことを後悔してる傑作です。あとしばらく泣く泣く小さいスクリーンに通う予定です。脳内保管できないとつまらないかもみたいにもごもご言いましたが、高密度な絵の力や役者の力で途中ちょっとくらい意味がわからなくても押し切れる気がしてきました。いくつか独自の構造というか演出を持つ本作で、そこで賛否分かれるようですが、私は全部絶賛派かな。この緊密さと説得力で3時間足らずであの新しい信長を見事に削り出した圧巻です。以上、映画バーでは皆さんがエンパイアオブライトを語り合ってるのを聞いて私も行くと思ったんですが、関西はひとまず終映しており、今後地味に上映館を探さなければ。マリオンさん楽しかったです。あと、前田さんを近くで見れたのは今回が初めてで、話しかければよかったと後悔してます。お仕事お疲れ様です。お邪魔しましたと。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
レジェンド・オブ・バタフライはね、僕、注目自体はしてたんですけど、
はい。
2時間半強の上映時間が、僕のライフスタイルに今噛み合ってなくていけてないっていうのがあって、
うん。まあ、僕もちょっと、日本が起こるこう時代劇の対策って感じで、
うん、
もう気になっていたんですけど、
うん、
まあ同じく3時間と聞いて、3時間もあるのかよって感じだったんですよね、正直。うん、うん、まずね、
うん。
うん。なのでまあまあ、私まあ、時代劇って結構長くやってる作品が結構多いと思うんですよ。
うん、
やっぱりご高齢の方とか平日とかめちゃくちゃ行ったりとかするので、うん、まあ後でもいいかなって思ってこのまま、ずるずると見ていない状態が続いていたんですけど、
うん、
なんかこんなにめっちゃ推してる方を見るのはちょっと初めてだったので、
うん、
なるほど、すごくこんなに見どころのある映画なんだなっていうのはちょっと初めて今回知りましたね、
うん、
はい。
どうも映画としてあんま当たってないっぽいんですよね、残念ながら、
うん、うん。
でもキムタクが信長ってこんな的を射てることあるのかとは思ってはいるんですよね、うん、
うん、確かに。
お便りでもあったけど、キムタクって信長じゃんって僕そうやなってちょっと思って。
うんうんうん、うん。
で、最近って信長像って結構複雑で豊かになってきてると思うんですよ。なんか昔みたいなイノベーターで気の短い暴君みたいな感じの一辺倒でもなくなってきてるかなと。ちょっと玉虫色の信長像って最近描かれてるとは思うので、まあ、その中で木村拓哉っていうスターですよね。で、日本史におけるスター、織田信長に対して、現状の日本のスターである木村拓哉っていう。で、木村拓哉も、キムタクっていう一つの固まりきったイメージをずっと背負ってきてますけど、やっぱり我々もそんな シンプルな人間じゃないよなっていうのも分かってるじゃないですか。彼の複雑さみたいなのって。
う
ん、
そうですね。
ちょっと漂ってきてるし、
うん、
彼をテレビとかスクリーンで見たときに、なんかその複雑さって今、僕たち楽しんでるなって思うんですよね。
うんうん、
そこに信長が重なってるって、むっちゃ良さそうだなとは思ってて、見に行ってない人間が言ってますけどね、今。
そうですね。まあまあまあ。確かに。映画で見る木村拓哉ってめっちゃいいんですよね。
うん、
その、まあ確かに最初の方はいつも木村拓哉じゃねえかって、なんか言われがちじゃないですか。
うん、
いやいやいやいや、めちゃくちゃいいんだぜ、それがっていうのは、
うん、
いろんな映画を見るたびにやっぱ思いますよね、うん。
これはね、見に行くとは約束はできません。残念ながら。ただ、行けた時は必ず番組内で話しますんで。はい。
そうですね。でもまだやってるってことです
ね。やってます
ね。でもなんかお便りの感じだとまだ、はい、やってるのはやってるんだから、まあ、ちょっと時間が噛み合えば行きたいですけどね。
うん。はい。じゃあ、そんな感じでオープニングは終わっとこうかなと思うんですけれども。はい。ではテーマとか行っていきたいと思います。